今日は今読んでいただきました聖書箇所から教会を生み出す聖霊という題で説教させていただきたいと思うんです。題はちょっと固いんですが、できるだけ分かりやすくお話をすることができればと思わされていますけれども、どうしてこのようなお話をするように導かれたかというとですね、修法に書いてある通りなんですが、修法の右側に書いてある通りなんですが、私たちはこの2月の間本当に祈って、静まって祈って、他の集会を本当に休んで、まあ誰のためかというと一番に私のためなんですけれども、本当にだけ皆さんに共に祈っていただいて、共に祈る時を過ごしていただいて、そして神様の導きを願って歩んでまいりました。そして先週の役員会からこのスモールグループの働きについていろいろ少しずつ分かち合いをさせていただいていますけれども、そのような具体的な歩みが始まっていこうとするときに、本当に私たちは具体的なことだけに気を取られて、また大切なものを見失ってしまうのではないだろうか、そのことを私は本当に強く自分自身の問題として一週間の意味で思わされて、本当にもう一度聖霊様を求めて、教会、2000年前の教会は決してこれからこういうことをしよう、そのためにはこういうことを考えようって一生懸命知恵を集めて教会がスタートを成したのではありませんでした。本当に人々は集まって祈っていた、そこに聖霊様が下って教会が生まれた。だから私たちは本当にここでもう一度私たちの目をですね、当てるべき焦点に当てることが必要なんじゃないだろうか。聖霊様ご自身に私たちの焦点を当てるべきなんじゃないだろうか。そんなことを思わされて、今日はこの、教会を生み出す聖霊という題でお話をさせていただくことにいたしました。初めての方々にとっても決して無縁の話ではありません。教会の話、それは私には関係ない。そんなことはありません。この聖霊様はあなたを作り変える方です。あなたの人生を導く方です。あなたを喜びに満たす方です。その聖霊様について今日知っていただきたいと思いますね。今日の聖書箇所は、イエス様が蘇った後、イエス様今ですか？もう弟子たちは嬉しくてしょうがなかったんです。だって私たちの希望だった、自分たちの希望だった、希望の星だったイエス様が十字架で死んでしまった。もうがっかり。期待して期待して期待して、もうどん底に落ちるような経験するわけです。いよいよだと思ってそこでイエス様が十字架にかかる、どん底の経験するんです。どん底から今度は3日目によみがえった。イエス様が墓を打ち破って、死を打ち破って、人間にとって最大の敵であり一番恐ろしい敵であり誰にも逃れることのできない敵である、この死の問題をイエス様は打ち破ってくださった。死を打ち破ってよみがえってくださった。復活のイエス様にお会いした時に弟子たちはどんなに心が燃えたかと思います。どんなにエキサイトしただろうかと思います。いよいよ、いよいよ、さあこれからだ。どんなにエキサイトしていたでしょうか。それは本当に私たちの想像を超えた心の状態だったと思います。でもその中でイエス様はおっしゃる、待ちなさい。聖霊を待ちなさい。私が去っていくけれども、私は前から話していたようにあなた方のためにもう一人のお方を使わす。それが聖霊様でありますが、聖霊を使わす。その聖霊があなた方のうちに満ち溢れるときに、あなた方は力を受けて私の証人になるんだよというふうにイエス様はおっしゃったのであります。さあこれからだと思っていた弟子たちに、待て、自分たちの力で行くな、自分たちの頑張りで行くな、自分たちの情熱で行くな、聖霊を待ち望め、聖霊様こそあなたを生かし、あなたを喜びに満たし、あなたが全世界にいて来ていて私の証人となるために、あなた方のために与えられる方なんだ。今もう一度私たち、すでに聖霊様は私たちの教会に与えられています。2000年前に与えられて、今も 聖霊様が与えられています。一人の人がイエス様を信じて立ち上がっていくときに聖霊様が与えられています。私はビビッと来なかった、私たちはドドンと来なかった、私はこんなことが起こらなかった。でもそうだとしても私たちがイエス様を主と受け入れるときに聖霊様がそれを言わせてくださっていると聖書は言っています。ですから本当にどんなドカンとかドンとかズゴンとかそういうことが起こることはこの起こってもそれは素晴らしいことでしょうけど、それだけじゃない。それがなかったとしてもすでにあなたは聖霊様によって生かされています。でももう一度本当に私たちの心の奥底までも深いところまでも聖霊様に満たしていただく、聖霊様に支配していただくという経験が今私たちに必要なんじゃないだろうか、そんなことを思わされています。今日は3つの ポイントで聖霊様がどんなことをしてくださるのか、でそどういうふうにそれにお答えするのか、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。まず第一に、それは何よりも大切なことですが、聖霊様によって私たちはイエス様のことがわかる。今日はスクリーンに出ませんので聖書を一緒に開いていただきたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の第15章です。ちょっと前の方に行ってですね、ヨハネによる福音書の15章の26節、お読みいたします。新約聖書のヨハネによる福音書の第15章の26節です。ここに聖霊様の大切な働きについて書かれています。教会隣付きの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の168ページです。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。ですね、このここで真理の御霊、これも聖霊様のことですね。聖霊様のことをいろんな呼び方しますが、イエスの御霊とかですね、真理の御霊とか、単に御霊とか、いろんな言い方をしますけれども、この真理の御霊という書いてある言葉、また助け主って書いてありますが、これが聖霊様のことです。聖霊様は何をしますか？私について証をする。私って誰ですか？イエス様です。イエス様について証をする。聖霊様の働きは私が聖霊だぞおっしゃるのではなくて、聖霊様はイエス様のことが分かるようにしてください。イエス様ってこんな方だ。イエス様のことが分かるようにしてくださる。また16章7節から11節を読むならば、そのことがもうちょっと詳しく書いてありますね。同じページか、その直後のところですが、16章の7節からです。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。私があなた方を去っていくときに聖霊が与えられる。聖霊様が8節から言いますが、それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからである。義についてと言ったのは私が死の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。裁きについてと言ったのは私、この世の君が裁かれるからである。罪と義と裁きについて人々の目を開く。聖霊様が来られるときに私たちの自分の罪がわかる。そして聖霊様が来られるときに私たちがイエス様によって救われることがわかる。そしてやがて裁きが来るということもわかる。聖霊様によって私たちは自分の罪がわかるですね。聖霊様は本当に私たちの心に触れてくださる方です。聖霊様の御声はあるときは本当に、先ほど賛美の中で申し上げたように本当に嵐のようです。でも聖霊様の働きはあるときは本当にそよ風のようです。 燃える火のような時もあります。でも静かに流れる油が注がれる時もあります。しばしば聖霊様は本当に静かな細い声で聞かれ語られるでしょう。本当にもうそこにいたらもう本当に何かもう 大風が吹いてきてぶっ飛ばされるようなですね、聖霊様の働きを感じる時が皆さんの人生の中であるかもしれない。それは感謝したらいい。でも多くの場合、聖霊様は静かに静かに私たちの心に語ってくださる方です。私たちの良心を用いることもあるでしょう。誰か人の存在を用いることもあるかもしれません。また私たちに本当にいつの間にかそんな思いが与えられているということもあると思います。お前それ違うぞって、聖霊様が私たちに示されるときに、私たちは本当にそれに応えていくことが必要です。聖霊様が私たちに罪を示されるときに、それに対して私たちに応えていくことが必要です。聖霊様があなたは許されるんだよと示してくださって、イエス様とは分かるようにしてくださって、イエス様のあの十字架が、2000年前のあの十字架が、なんで私の今の私に関係あるんですか、そのことが分かるようにしてくださるのも聖霊様です。その時に私たちはそれにお答えすることが大切です。聖霊様が私たちに語りかけてくださった時に、これ明日でいいやって思わないで、その時に従うことです。罪の問題があるならばそれを持ってくることです。信じようと思ったら、それをその日のうちに、その時に周りの誰かに、私はイエス様を信じたいんだって伝えることです。もう一箇所開きましょう。エペソ人への手紙の5章です。これは訳によって微妙に違うので、私は口語訳で読んでですね、本当にあ、これ素晴らしいなと思うんですが、訳によってはちょっとニュアンスが変わってるかもしれませんが、ですね、この5章のエペソの5章の12節から10節から言いましょうか。エペソの5章の10節から言いますが、主に喜ばれるもの、ごめんなさい、教会さなつきの聖書では後ろの方の306ページですね。306ページです。後ろの方です。これはパウロという人がエペソの教会に書いた手紙で、教会の問題について語っているところですが、主に喜ばれるものが何であるかをわきまえ知りなさい。5章の10節ですが、身を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。彼らが隠れて行っていることは口にするだけでも恥ずかしいことである。しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものは見ない光となるのである。これ口語訳、訳によってちょっとニュアンスが違うので、口語訳のニュアンスを大切に、私は本当にで解釈したいんですが、光にさらされるときに、すべてのものは明らかになる。光が、神様がそれを照らしてくださる、光である神様がそれを照らしてくださるときに明らかになる。恥ずかしいでしょう。でも明らかにされたものを見てください。明らかにされたものは光になるんだって。私たちは神様から示されたときに、聖霊様が私たちの問題、私たちの罪示してくださるときに、できることならそのままにしておきたい。でもそれを神様の光の前に持ち出すときに、それさえも神様は光にしてください。私も本当に弱いものです。罪を犯すことがあります。聖霊様がそれを示されるときに、本当にそれを正直に告白することは大切だと思います。神様の前にお祈りをします。でも本当に自分が苦しんでいる問題であるならば、自分が戦っている問題であるならば、私は 幸いなことにそれを分かち合って祈ってくれる仲間がいます。同じ牧師の働きをしている方でありますが、本当に私のために祈ってくれとお願いをすることができる方がいます。それはこの御言葉を本当に信じているからです。あなたの問題が明らかになるときに、それは光に変えられるんだって、イエス様の聖霊様の御業によって光に変えられるんだって、それを信じてそこに応答して歩んでいくことが私たちの生涯において本当に大切なことです。ぜひ皆さんも本当に実行していただきたい。聖霊様があなたに罪を示されるときに、それを神様の前にまず持ち出すことでしょう。でも神様との二人だけの問題にしておくことが自分の弱さのゆえに難しいときに、信頼できるあなたのために祈ってくれる方に、私のために祈ってください、私は今本当に戦っているんです、そのように本当にお願いをしてほしい。光に照らされるときに、それはそのもの自体が光に変えられていくんだって、聖霊様の御業を本当に経験させていただきたいですね。聖霊様はそして私たちに平安を与えてくださいます。あなたの罪は許されたよって、あなたの問題、抱えている問題あるけれども、あなたの罪はもう許されたんだよ、そして私がいつも一緒にいるから、そのように語ってくださる方です。2番目のポイントに進んでいきましょう。2番目に、聖霊様は私たちをイエス様の証人にしてくださいます。使徒行伝のところに帰っていきますが、これはイエス様 の一番言われることですよね。この聖霊があなた方に下るとき、一章八節ですが、ただ聖霊があなた方に下るときに、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。私たちをイエス様の証人としてくださいます。この方は私たちをイエス様のことを明かしする存在として私たちを作り変えてくださいます。ペンテコストの日に起こったことはまさにそのことでした。この2章1節から言いましょうか。使徒行伝2章1節から言いますが、五旬節の日が来て、これがペンテコストで、何、五旬節で、五っていうのはペンタゴン、ね、あれにあるように、五旬節って言葉がペンテコステという言葉の語源ですが、このペンテコステの日、五旬節の日が来て、みんなのものが一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また死体のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろな過去の言葉で語り出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の言葉で、国語で人たちが話しているのを、ただ誰も彼もあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリレア人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中には、この後ちょっとカタカナが続きますので飛ばして、11節に飛びますが、ユダヤ人と回収者クレネ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。この最後でありますが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。よくですね、このペンテコステの出来事の中で、このいろいろ他国の言葉で話し出したということが非常に強調されて、 まあ、異言独とでありますけれども、この他国の言葉で話すわけのわからない言葉で、わけのわからないというのは失礼ですね、本当にあの他国の言葉で話す、あるときは天使の言葉で話す、そういうことが聖霊の印だというふうに言われることがあるんですが、それはですね、私はちょっと違うのではないかと思っていますが、もちろんそれは聖霊様の働きの一つでありましょうけれども、聖霊様の働きの一番中心的なことは、この聖霊様によって神様の素晴らしい御業が明かしされていくということです。私たちが神様ってどんなに素晴らしい方か、そのことを明かししないではいられないものへと変えられていくことです。聖霊が下るときにあなた方は私の証人となるであろう。本当に彼らは神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、神様がどんなに大きなことをしてくださったのか、そのことを証しする人に変えられていきました。聖霊が下るときに私たちはそういう力が与えられる。あなた方は力を受けてと書いてありますけれども、本当に私たちは恥ずかしいと思うことがあるかもしれない、本当になんで上手に話せないのかなって落ち込むことがあるかもしれない、でもその時聖霊様を待ち望んでください。あなた方は力を受けると言われたんです。弟子たちは、皆さんこの弟子たちの自分の力で頑張ろうと思ったらガタガタブルブルですよ。あのペテロはイエス様が蘇る前、ガタガタブルブル震えて、でもその前は私は死ぬまであなたに従いますって言ったんです。どこまでだってあなたに従いますって言ったんです。私はどこまでだってあなたについていくんだからって言ったんです。でも実際にイエス様が逮捕されたら、もう怖くて怖くて怖くて、彼はあんなやつ知らないって3回も言った。そんなことですよ。私たちが自分の力で頑張ってイエス様と伝えていこうなんて言ったって、そんな程度でしょう。でも聖霊様があなたに下るときに、ペテロは変えられたんです。聖霊様が下るときに、あなたも変えられるんです。あなたも今までとは違うものに変えられるんです。ここで2章のこの後を見るならば、ペテロがね、立ち上がるんですよ。人々が、まあ、この後でまた、お酒と聖霊の話出てきますけれども、人々が本当にあんまりですね、盛り上がってるもんですから、お酒飲んでるのかなって人々は言った。酒飲んで酔っ払ってんじゃないのって人々は言った。そしたらですね、イエス、ペテロが立ち上がって、違う。これは聖霊学だったんだって。お酒で盛り上がってんじゃないんだって。聖霊なんだって。私たちもね、ありますよね、時々ね、この怖い時に。ちょっと飲んだ方が落ち着くとか、気持ちが落ち着かない時にしんどいからって。でもね、本当に聖霊様を待ち望んでくださいよ。聖霊様はお酒よりも勇気を与えてくださいます。聖霊様はお酒よりも喜びを与えてくださいます。聖霊様はお酒よりも証を与えてくださいます。皆さん本当に御言葉を信じて、聖霊様を待ち望んで祈っていこうじゃありませんか。あなたは私の証人となる。イエス様ってなんて素晴らしいか。聖霊様はイエス様を紹介するのが仕事ですから、私たちも自分を見てって言わなくなるんです。イエス様を見てって言うように、自分を見て、新興宗教のその教祖様でそういう方もいますし、本当に牧師も気をつけなきゃいけないと私もいつも思わされているんですが、私を見て、私を見て、私を見て、違うんです。イエス様を見て、聖霊様はイエス様を見てって方です。だから私たちも聖霊様に満たされたら、私を見てって言わなくて済む。聖霊様を見て、イエス様を見て、イエス様ってなんて素晴らしいんだろうか。神様を見て、神様ってなんて素晴らしいんだろうか。私は見なくていい、イエス様を見てくれ。イエス様を見てくれたらそれでいい。イエス様が崇められたらそれが一番嬉しい。そのようなものへとならせてくださるのであります。3番目の ポイントに進んでいきますが、聖霊様は私たちを交わりに導かれるのであります。使徒行伝の2章の42節から47節でありますが、これが最初の教会の姿であります。使徒行伝の2章の42節から、そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心と思って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。教会は交わりを持ってたんです。そうだ、教会は礼拝も大切だし交わりも大切だからっていうふうに、この彼らは教えてもらう前に聖霊様によってそのことが自然にできるようになったのであります。まさに礼拝と交わりは車の車輪のようなものであります。神様の恵みを御言葉で聞く礼拝、神様の恵みを聖餐式という目で見る、このまた食べるというこの行動を通して知るこの礼拝、それとともに神の恵みを交わりの中で経験する、それは不十分かもしれない、不完全かもしれない。だけど申し上げたように、教会はサクラメンタルな存在です。サクラメントというのは不完全なものが完全な、見えない神様の真理を表すときに、これはサクラメントだと言います。パンとブドウジュース、あの聖餐式が一番よくサクラメントだと言われますが、パンとブドウジュースはどこまで行ってもパンとブドウジュースです。でもその物理的な、物質的なパンとブドウジュースが目に見えない真実の神様の愛を指し示すものとして用いられるように、教会は、私たちの交わりは神様の恵みを、不十分な形であるかもしれない、欠けだらけかもしれない、でも神様の恵みを指し示す器として用いられる。本当にここで神様の愛を経験することができる。聖霊様は私たちを交わりに導くのであります。そしてもう一箇所だけお読みして終わりにしたいと思いますが、エペソの、先ほど読んだエペソの5章のその続きでありますが、エペソの5章、明らかにされたものが光となった後、どういうふうな意味をするんでしょうか。この、15節から読みますけれども、そこで、ごめんなさい、これまた306ページですね、後ろの方の306ページ。そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく、賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。だから愚かなものにならないで、主の御旨が何であるかを悟りなさい。先によってはいけない。それは乱行のもとである。むしろ御霊に満たされて、主と賛美と霊の歌とに思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そしてすべてのことにつき、いつも私たちの主イエス・キリストの御名によって、父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って互いに仕え合うべきである。先ほどの使徒行伝の2章で、この聖霊に満たされた人たちが、あれ、あいつら酒飲んで酔っ払ってんだっていうふうに言われたことと、この聖書の箇所とは決して無縁ではありません。これは偶然だ、まあ、あっちは見た目に満たされた人が酔っ払ってんじゃないのっていうふうに言われた、これは酔っ払ってないで見た目に満たされなさいって言われた、全然違うじゃない、偶然両方 のものが出てきたっていうふうに思われるかもしれませんけれども、違うんです。 私たちが本当にお酒によって喜びを経験している人がもしもいらっしゃるならば、本当に聖霊様による喜びを経験していただきたい。勘違いしないで、私は一滴も飲むなって言ってるんじゃない。聖書もそんなこと言ってない。でもはっきり言ってるのは、聖霊様に満たされることの方がずっとずっと素晴らしいんだよってことです。ずっとずっと素晴らしいんだよって、聖霊様に満たされてごらんよって、酔っ払ってることはもったいないよ、聖霊様を求めてごらんよ、聖霊様に満たされてごらんよ、そっちの方がもっと素晴らしいから、そっちの方がもっと喜びがあるから、そっちの方がもっと本物があるから、聖霊様を求めてごらんよ。詩と賛美と霊の歌と思って語り合いとありますが、これは御言葉でありましょうし、賛美でありましょう。御言葉と賛美を持って互いに交わりを持ちなさい。そして感謝、祈りを持って、そして使い合いなさい。私たちにそのような交わりを聖書は求めているのであります。本当に聖霊様はそのことを実現してくださる方です。聖霊様を求めようじゃありませんか。本当に今日私はこの説教が終わった後に、私も聖霊様を求めていこう、そうだ、私は今まで違うものを求めたような気がする、私も聖霊様に満たしていただこう、そのような方が一人でも二人ではもう起こされることを願います。いや、本当に教会みんなでそのように祈っていきたいと思う。聖霊様を私たちが受けていくときに、私たちはイエス様のことが分かるようになる、罪が示される、本当に悔い改めたら許されるということは分かる、あなたの罪許されたという平安をいただくことができる、そしてイエス様のことを伝えたい思うようなものとされる、そして本当に私たちが知っている楽しさ、喜び、満たされる思い、それをはるかに超えた交わりを与えてくださる、その聖霊様を今日も待ち望んでいきましょう。祈っていきましょう。本当に今日から新しい思いで聖霊様を求めていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。聖霊様、あなたに求めます。あなたを慕います。聖霊様、どうか私たちにあふれてください。私たちの心を支配してください。こんなにすごかったのかと、こんなに喜びにあふれるのかと、こんなに楽しいのかと、神様、そのことを経験させてください。神様、約束してくださった御霊様を送ってください。求めなさい。求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうかとイエス様はおっしゃいました。あなたは愛だから、あなたはお父さんだから、子供である私たちが求めるものを与えてくださると、それでも最高のものを与えてくださると、聖霊様を与えてくださると、約束してくださいました。どうか、どうか今、ここに聖霊様を与え、私たちの生活を聖霊様で満たし、聖霊様によって歩ませてくださいますように。邪魔をしているものがあるならば、それを示してください。聖霊様が満たされるのを邪魔しているものが私たちのうちにあるならば、それを示してくださって、聖霊様が自由に働いてくださるためにオープンにしていくことができます、オープンであることができますようにお願いを申し上げます。あなたの証人とならせてください。もう神様のことを話し始めたら、イエス様のことを話し始めたら楽しくてしょうがない。 そのような証人にしてください。神様、どうか使わせてください。交わりを祝福してください。本当にどんなあなた抜きの、聖霊様抜きの交わりはるかに超える喜びを聞かせてください。本当に最高の楽しい仲間、楽しいお酒、その席を超える喜びを聖霊様によって満たしてくださいますように、そんな交わりを与えてくださいますように、これかということを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。主よ、あなたは約束してくださいましたから、その約束を信頼して祈っていきます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。